一週間という一巡りは、一体何曜日から始まると言ってよいでしょうか。もう来年のカレンダーとか、まあ、手帳が、スケジュール帳がもう売りに出されておりますけれども、私などはシステム手帳といって、中にレフィリというこの、毎年新しいものをこう、バインダー式でこう入れる形をとっているんですけれども、いろんなタイプがあります。多くは土日が休日ですので、一番端っこの方に小さくなる。で、仕事をしているウィークデーの月から金までのところが一番たっぷりとこうスケジュールが書けるようになっているのが多いんではないでしょうか。そうしますと、週の始めというのは月から始まって、月火水木金と働き、まあ週休2日であれば土曜日、そして日曜日でお休みが最後に来る。金曜日まで頑張ればあとは休めるぞというところで、きっと頑張っていると思います。しかし聖書はちょっと違うわけです。聖書の一番旧約の最初のところに、神様がこの天地を作られた、天地創造の御業のことが記されております。光があれと言って、この世界が作り始められていきまして、昼があり、夜があって、第一日であったと。それが週の初めの日になるわけです。そして、世界のこの海と地と、動物と、そして最後は6日目に人間が神の形に似せて作られて、神はこれを見て良しとされた。そして7日目に、一週間の最後、7日目に神は安息され、その日を安息日と定められたとあります。つまり、その安息日、日というのは土曜日になっているんです。土曜日が安息日と律法で定められております。ですから、旧約の民であるユダヤ人、ユダヤ教徒たちは、月曜から金曜日まで働いて、土曜日を安息日、安息日としてお休みの日としている。これ現代でもそうです。安息の日というのは、ただ体を休ませるということではありませんでした。作り主なる神様の御前に立って、神様を拝む礼拝をするところに、誠の安息があった。つまり自分というのが当たり前に生きてるんじゃなくて、作ってくださった作り主なる神様の前に立って、今日も良しとされている、愛されている、生かされているんだ、そのことをしっかりと心に刻み確かめていく、そういうふうにして神様の前に相対する、礼拝することがそうなんですね。ですからユダヤ教徒の人たちは土曜日にシナゴグという街道で、今私たちがしているののルーツになる礼拝を守って安息を持ったわけです。しかし神の御子として、救い主として使わされてきた主イエスは、公の活動をして弟子たちにその御言葉を与え、そして十字架にかかり、復活して死に勝利なさった。十字架による罪の許し、贖いと、復活における罪に対する完全勝利のゆえに、旧約と言われる古い契約の律法を完成させ、その要求を満たしてくださった。そして、ただ、 ただ主イエスキリストの十字架と復活の救いを信ずる信仰を持って救われるという新しい契約をすべてのために与えてくださった。ですから、いわば、世界地図で行きますと、日本で売られている世界地図は、大体日本があって、太平洋が真ん中にあって、アメリカがこの右の方で、左の方にヨーロッパとアフリカがありますよね。多分、ヨーロッパやアメリカと違うはずですよ。世界地図は、日本が一番右端の極東ですから、アジア大陸、オセアニア大陸があって、中国がね、で、ヨーロッパがあり、そして大西洋を越えてこっち側にアメリカがある。今私たちが、この極東と言われる、一番世界の日のいずる国と言われて、遠い遠い国。まあ現代でもヨーロッパの人たち、アメリカの方々も日本に対する憧れっていうのはかなり強いようですね。インバウンドと言われるこの旅行の方々も大変増えているようですけども、日本の文化、この極東、西洋のまあキリスト教的なもの、あるいはイスラムや、他の文化とは違う、東洋の果ての国、21世紀にもなったこの現代で私たちがなぜある意味で縁もゆかりもない遥か彼方のユダヤの国の宗教であったこの聖書の神様を信ずるようになったか、ひとえに主イエスキリストが新しい契約をすべてのために与えたもうたからです。もうそこにはユダヤ人という枠組みはなくなっているわけです。何人であろうと。関係ない。そういう意味で私どもは、まさにこの新しい契約によって救いに預からせていただく。預からせるなんて言葉も今、世間一般ではほとんど使われませんね。教会言葉になっているかもしれません。与えるという字を書いて預からせるというんですね。与えてくださる。それが今の私たちであります。そして、その救いにをいただいたがゆえに、復活の日である日曜日こそが、神の御前に立って礼拝する誠の安息の日となったと。以来、教会は土曜日ではなく、日曜日に仕事を休み、神様の御前に立って礼拝し、誠の安息をいただく日として来ている。日本では明治期に西欧の文化が取り入れられる、導入される中に、この日曜日を休日とするということが含まれて、いったわけであります。そして今日まで至っている。なんで日曜日にお休みになるの？昔は、江戸時代はどうだったんでしょうか。ちゃんと調べてませんけども、盆と正月以外にですね、唐のつく日がお休みだったかもしれませんし、いろんな数え方がきっとあったと思いますけども、7日の一週の巡りで日曜日をお休みにする。今私たちは当たり前になって、週休2日でその前の土曜日も休みになっているけれども、そのルーツは、キリストの復活の日を安息の日、お休みの日とするんだという、この教会の礼拝の日として、日曜日を守ってきているからです。日曜日のルーツが、日曜休みのルーツが、主イエスの復活にあったのだということを、実はもっともっと積極的に証ししていっていいのではないでしょうか。今日のところで、使徒パウロはトロアスという港町で、週の初めの日に、皆で集まって礼拝を守っていたことが報告されている。それは、主イエスの教会の礼拝というものは、復活の日である週の初めの日、日曜日に守り、その礼拝の内容というのは、 伝道者の話、すなわち主の言葉としての説教と、パン先と言われる生産、今日まさに第一主日でその準備がなされてますが、生産が核になっている。礼拝の中心にあるのはそれだということが明らかにされていると言えるでしょう。パウロたちが礼拝していた場所はどこか。会場の部屋と今日の聖書の言葉には書かれています。会場の部屋ってちょっとわかりにくいですね。私は屋上の間と言った方がいいと思うんですが、2階建ての、家がこう建てられていく中で、いわゆるこの三角屋根ではないわけです。2階の天井の上が平べったく平らで、そこがいわば屋上になるわけですね。でそこに、日よけをつけたり、少し囲いをつけたりして夕涼みしたり、憩う場所にもなるわけです。屋上の間、会場の部屋というのはそこなんです。でそこでパウロたちは教会の仲間と礼拝している。まあ、いつから始まったんでしょうか。朝から始まったんでしょうかね。パウロの話は延々と長く続きまして、なんと夜中にまで及んだというわけです。そして日が落ちて暗くなると、たくさんの灯火が灯された。これ松明という言葉でもあるんですけれども、たくさんの灯火が灯された、つまり明るく照らされた。それは象徴的な意味を持って書かれている。実はこの当時初代教会の時代です。教会に対してこう悪い噂が流されていたんです。なぜかと言いますと、キリスト教徒たちが、当時は家の教会ですから、家々に集まるわけですね。集まって中で礼拝するわけですけども、聖書のこういう御言葉に聞き賛美する礼拝とともに、ほとんど毎回パン先と言われる聖餐式を行っていたようなんです。その式文の中で、これは私の体、あなた方のための私の体と言って、それが渡されて食べているみたい。それをですね、中に入らないでこう外から聞いている人たちがですね、ん？人の肉を食べているのかと。これは私の血、あなた方のために流される私の血である、これを飲め。で、みんなごくごく飲んでるみたいだと。ん？人の血を飲んでいる。なんと野蛮な連中なんだ。そういう話、本当です、これは。当時の古代の記録の中で出てくるんです。そういう噂が巷で流されていた。そういう曲解とでも言いましょうか。そういうものに対してパウロは、ある意味ではここではっきりとオープンにして、光り輝かせて、誰にでも聞いて見えるようにし、礼拝しようとしていると言えるのです。世の闇に対して、誠の福音の光がこの屋上の礼拝において輝いている。そのことを記者のルカは示そうとしていると言えると思います。まるでヨハネの黙示録にも出てきますけども、こう灯台のように、こう暗闇の中を照らす光のように教会がある。なんかこう内々にこもってですね、秘密結社のようなものではないわけです。今日のこの屋上の間でですね、たくさんの灯火が、灯されて明るくなっていく中で、そこでパウロがこうひたすら語り続けていくわけです。パウロの話、説教ですね。長かった。翌日に、このトロアスから出発してエルサレムに向かう予定であったとあり、 時間のゆとりのない中で、もしかしたらもう二度と会うことができない可能性が多分にあった。まあ、そういう中で、パウロは愛するトロアスの仲間たちに、ありったけの主の言葉を伝えようとしたのではないか。まあ、いずれにしても、とにかくパウロの話は長かった。しかも、夜中にまで至ってですね、眠気を誘うものであったという。これは別な言い方すれば、パウロというこの伝道者、説教者は、雄弁家ではなかったということであります。パウロの手紙の第二コリント10章10節、覚えやすいんです。重々のゾロ目ですから。そこにパウロ自身が自分についてこういうふうに言われてるっていう言葉が出てくるんです。面白いんです。彼の手紙は重みがあって力強いが、会ってみると外見は弱々しく、話はつまらない。話はつまらないですよ。私どもは新約聖書にたくさんのパウロの書簡が残っていて、すごい伝道力をした偉大な伝道者として、こう尊敬の念を抱いてですね、いるパウロ先生って言ったりするわけですけども、会ってみるとなんか弱々しくて、話はつまらない、そういう、まあ、パウロ表があったというわけですね。確かにパウロの話は、いわゆる、こう、聴衆の心を鼓舞し、あるいはこう、高揚させているような演説ではなかったと思います。前にも話しましたが、第二次世界大戦ドイツのナチス党の、党首となったヒットラーがなす演説。NHK のドキュメンタリーで扱われてましたけれども、こう、見事ですね、たくさんの聴衆の気持ちをこうぐわっと引きつけて、そして煽っていく。一種のカリスマと言われる特別な能力とも言っていいのかもしれません。まあ、あさってアメリカの大統領選挙があって、両陣営、それぞれ、演説、会をしてるわけですが、まあちょっとあの演説もなかなか、なかなかのものでありますが、要は聞いてる人たちをぐっと引きつけて、自分が願うところにみんなの気持ちを向けて引っ張っていこうとする演説なわけですよ。ところがパウロの話は違う。そうやって煽ったり誘導したり導くような話ではない。パウロが語る言葉、話っていうのは、当然主の、十字架の主のことですよ。これで自分たちが救われるんだって話をするわけですけども、彼の話は淡々と論理的で緻密であった。それは手紙にもよく現れている。主の言葉としての説教は、福音を分かりやすく伝えようともちろん努力するわけですが、御言葉に本当に丁寧に聞いていくときに、そんなに単純な話にはならないんです。ある意味では根気強さ、忍耐強さがいります。自分自身を含む人間のまず罪と向き合わねばなりませんよ。もうそれだけでも大変。その上でその罪を許したもうた神様の救いの御業っていうのは、この分厚い旧約にあるように、長い歴史をかけて、そしてついに十字架の主イエス、復活の主イエスのところにまで至り、示されてくるわけです。いわば もう壮大な神の救いの御業なわけです。それを伝えようとするときに5分10分で話せるか、まあ、学校の礼拝ではだいたい5分ですね。そうなんです。朝の学校の礼拝、一応15分取ってるけど、教室移動なんかがあるもんですから、先生10分ぐらいでなんとか収めてくれって言われて、結局賛美歌を歌ってお祈りして、極めてシンプルな、式順ですけども、お話しできるのはまあいいとこ5分、もう5分超えてくるとみんながそわそわし始めちゃう。そういうのはある意味ではもうピンポイントですね。もうお話はね、学校の礼拝説教というのは本当ピンポイントでピスッと話をするしかないんです。ただし教会の礼拝で話をしていこうとするときに、まあそれやってもいいんですけど、きちんと伝えたい福音を、神様の救いの御業をきちんと伝えたい、丁寧に詳しく伝えたいとなったら、それはそんな5分やそこらでは済まないわけです。おのずと長くなるんです。ただ人間の集中力、話を聞くこと、集中して話を聞くことができるのは20分と言われています。現在21分38秒過ぎてますが、話し始めてもうそろそろ皆さん集中力切り始める頃ね、20分だそうですね。ちゃんと集中して聞けるのは、ですからまあ聞く時間に限度があるのはやっぱり事実だと思うわけです。一昔前の日本の有名な牧師たちの説教はですね、もう当たり前に1時間を優に超える説教をもう毎週普通にしてたんです。そうなんです。今その半分、うちのホームページの今週の説教を見ていただくとちゃんと時間が書いたんですね。そうなりますともうね、37分とか多い時には42分とか、もう長くなってしまったっていうのをいつも思うだけ、ね、もっと短く、もっと短く、もうみんな座ってるだけで腰痛くなるんだからそこやれちゃってですね、願くば25分、まあ、20分の集中力が切れてあと5分頑張れって25分にしたいんですけども、残念ながらなかなかそうはいかない。語る側も聞く側もお互いに、努力と訓練が必要であろうと思います。さて、青年エウティコが窓に腰掛けていたが、パウロの話が長々と夜中まで続いたので、ひどく眠気を催したとあります。このひどく眠気を催すと訳されている言葉は、直訳すると眠りに落ちてしまったという言葉なんです。落ちる、沈んでいくっていうか、落ちていくとか、まあ、そういう言葉なんです。眠りの中に。まあわかりますね。こう本当にこう落ちていく感じがよくわかりますね。で、続けてその後に、重ねるように眠りこけてって、落ちたと、窓から落ちたというふうに出てくるこの眠りこけてっていう言葉は、元のギリシャ語を直訳すると眠りに圧倒されてしまってっていう言い方なんです。なんか眠りに圧倒されるっていうのも変な感覚ですね。ですから直訳はなかなか難しい、できないんです。だから、こう眠りこけてっていうふうに訳しているのは、まあ、当然ですね。でも眠りにね、圧倒されたっていうのはもう本当にこう眠りに引きずり込まれてしまうような感じですね。もう目が開けてられない。圧倒されてしまって、その結果、3階の窓から転落死してしまったというのです。これも象徴的な出来事として記録されている。つまり、信仰生活には礼拝を守って、御言葉に聞くんだけども、誘惑があるんだと。 その誘惑に気をつけなければいけないということと、その誘惑に誠に弱い私どもに対する主の深い憐れみと愛があるんだということを、実はこの事件は伝えようとしている。で、その誘惑というのは、眠りとして表現されている。眠りというのは、主イエスから目を離して、御声を聞かなくさせる誘惑のことです。その誘惑が信仰生活には忍び寄ってくる。あの最後の晩餐の後、イエス様は弟子たちを連れてエルサレムの都からですね、門をくぐり抜けてケデルの谷をこうぐーっと下って、谷の向こう側にね、オリーブ山というところがあるんですよ。その小高いオリーブ山に登っていった中に、このオリーブ畑があってですね、オリーブを絞るゲッセマネの園というところがあった。どうもイエス様はいつもそこで祈ってたようなんですね。で、弟子たちを連れてですね、最後の晩餐を終えた後、そこにみんなで行くわけです。で、もう夜中ですよ。で、イエス様が、私は祈ってるから、弟子たちにみんなはここで起きて、一緒に、起きて祈っててくれと、言うんですね。ところがですね、弟子たちは、もう眠くて、眠りこけてしまった。イエス様が戻ってきてみると、弟子たちは眠っている。目を覚まして祈っていなさいって言うんですね。で、またイエス様祈りに行って戻ってみる。また寝ている。イエス様は言うんです。なぜ眠っているのか。誘惑に陥らぬよう、起きて祈っていなさい。と言うんです。なぜ眠っているのか。誘惑に陥らぬよう、起きて祈っていなさい。祈りを持って、その誘惑を退けなさいと主は教えておられるということに立ち返らねばなりません。エウテコは死んでいたと言われている。しかし、パウロは屋上からこの下に降りていって、彼の上にかがみ込み、かがみ込むというのはどうもこう体を合わせる感じみたいです。旧約聖書の預言者エリアとエリシャという有名な預言者がですね、実は旧約聖書の中で子供たちを、死んだ子供たちをこう生き返らせる話があるんです。その時にエリアもエリシャもその子供に自分の体をこう被せる。ね。で、そういうこの、こう、蘇生の、なんていうでしょうか、所作っていうんでしょう、行いがあって、多分それがあるんじゃないかと言われるんですけれども、パウロもそのエウティコにこの自分の体をこう被せるようにして、そして最後こう多分抱え込んで起き上がらせたんです。で、彼は、パウロは言った。騒ぐな。まだ生きている。周りの人が見たらもう、もうこれもダメだ。死んでるって。ところが、パウロは言うんです。騒ぐな。まだ生きている。まあ、いろんな学者たちもいろんなこと言ってるんですが、いや、実は本当は死んでいなかった。仮死状態だった。それが息を吹き返したんだという人も確かにおります。しかしです。これが、いわゆる象徴的な意味を持つものであるなら、次のように理解することができるのではないでしょうか。信仰的に眠り込んで死んでしまったかのように見える人がいる。どう見てももう信仰なんてなくしてしまって、信仰的に言ったら完全に死んだ状態としか言いようがない。教会からも離れ、聖書の言葉も聞かず、祈ることもせず、日常のいろんな判断や行動も聖書や信仰の価値基準を完全に捨ててしまって、世俗の、物差しで生きている。人間的な目で見たら、ああ、あの人はもう信仰者としては死んでしまった、と言われる事態が現実にある。しかし、パウロは、まだ生きている、と言っている。これもやはり直訳するとこうなんです。彼の中には、こう抱きかかえてるんですよ。エウティコを。彼の中には、 プシケがあるんだっていうんです。あえてギリシャ語で言いましたが、プシケというのは命とか魂というふうに訳される言葉なんです。多分ぐったりしてるはずなんですけども、エウティクを抱えてですね、パウロが言うんです。騒ぐな、彼の中にはまだプシケがある、命がある、魂があるんだ。パウロはそう言った。プシケと言われるこの言葉は、命とか魂と訳されますけれども、それは人を生かす力を表すんです。人を生かす力です。信仰に導かれ、十字架の前に立って自らを振り返り、罪悔い改めて、復活の主イエスの招きを見出して、それに応え洗礼を受け救いに預かった者は、命を、プシケをいただいたと言える。そしてそれを主は新しい契約として与えてくださった。ひとたびこの救いの契約をいただいた者は、そのものを生かす力である命、プシケがその人には与えられる。たとえ眠りの誘惑に陥り、眠りこけてしまい、信仰から離れていき、信仰的に死んでしまったかのように見えても、パウロがまだ生きているというのは、主が与えてくださったその命、プシケはまだその人の中にあるのだということであります。主はそのようなものを決して見限って、救いの契約をこう破り捨てて破棄するようなことはなさらない。その意味で、命はまだその人の中にあるのだ。契約はまだ有効だと言ってるに等しい。何十年も教会から、信仰から離れていても、不思議に導かれて立ち返ってきたときに、じゃああなたもう一度洗礼受け直しなさいなんていうことはないでしょ？ありえないわけです。なぜならば、洗礼は一回きりでなんですよ。一度キリストと共に死んで、キリストと共に新しく命に生かされてくる。復活の命に生かされてくるというのは、いわばその命、プシケを与えられるわけですから。だから教会に帰って立ち返ってきた時も、洗礼を受け直すなんてことはないわけです。ここに眠りの誘惑に陥って死んでしまったようなものをもなお許し、受け入れ、愛し、生かしてくださる主の深い憐れみと愛とが示されているのではないか。振り返ってみれば、我々も何度も眠りこけ誘惑に落ちてしまっていたのではないだろうか。この一週間の歩みを振り返ったってそうじゃありませんか。そんな大事件や大げさなことでないと言われるかもしれないけれども、もういくらでもイエス様から目を離し、もうイエス様の御言葉を聞くことも何もしないし、祈りだって大ししない。眠りこけてるに等しいですよ。たった一週間の旅路でさえもそう。ましてや、何十年という人生を振り返ってみたときに、大きな、眠りの時期を抱えてしまっている自分があったりするじゃありませんか。そんな、このものをですね、そんな私を、主は見限らなかった。お前との契約はもう破棄だとは言われなかった。どこまでも、あの洗礼の約束の契約を保持し、そこに立ち返れと招いて導いてくださってきているではないか。そのように助けてくださっているではないか。だから、今私はここにいるし、皆さんもここにいる。そう言えるのではないでしょうか。